大地くん、みよさん、明けましておめでとうございます。フリーダムチンパンジーの佐藤です。スターウォーズ界楽しく拝聴しました。僕はエピソード7ローグワンと続けて今回も MX4D で見ましたが、今回は吹き出す水の設定の量がやたらと多く、そこはいまいちでした。 X-Wing やミレニアムファルコンの活躍がエピソード7より少なかったのも MX4D を満喫できなかった理由でしょうか。そしてミニデススター砲の威力がなどツッコミどころが多かったですが、それも含めてやっぱりスターウォーズは楽しいですね。3部作の真ん中にあたるエピソード2と5は、公開当時よりも後に名作と呼ばれますので、8も評価が上がっていくかもしれませんね。ミオさん、 C3PO の目苦手ですか？ LED ではなくフィラメントの電球でぼんやりと光ってる感じが僕は好きです。それでは本年も大地くんとミオさんと林さんがホースと共にあらんこと。皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。トランクルームスタジオ、今回もお送りしていきたいと思います。そしてオープニングで、エピソード読ませていただきましたフリーダムチンパンジー佐藤さん、ありがとうございます。今回はかねてから告知をしていたスターウォーズ界優勝、そしてお送りするのは大地とミオとこいつだ。
こんにちは、林です。
あれ、イントネーション変わってる。
間違えた、林です。
どうも、よろしくお願いします。あたりまして、みよです。
はい、大地です。
はい、第2回目のね、
はい、
ですけど、あのスターウォーズ会、
はい、
すごく楽しかったですね。
ちょっとね、まあ今回はスターウォーズ、今この収録の本当に30分ぐらい前ですかね。
そうですね、
はい、に、東方シネマズ日本鉢で、スターウォーズ界スターウォーズ最後のジェダイ鑑賞ということで、鑑賞直後、大体みんな2回以上っていうことでいいですよね、
は
い、
私は2回目
ですね。2回目、
僕も2回目です、
はい、ということで、私 MX4D 含め3回目なんですけど、はい、
なるほど、
うん、ということで、まあ、今回はスターウォーズ界、林さんとあともう一人ね呼びたかったんですけど、ちょっとスケジュールの都合がつかずに今回は3人でお送りをしていきたいと思います。まあ、この前お送りしてたスターウォーズ界にですね、ミオさんが追加ということで、はい、飲み会、
追加っていうかさ、
飲み会で飲み会、
追加っていうか、私も入ってる番組だからね。
ざっけんな、飲み会で突っ飛ばしたのあなたなんだから。
いや、はい、まあそれはもうどうでもいいんです
どうでもいいということで、はい、まあ、今回はまあみんなの気になったところだとか、あとは次回への展望だとかっていうのをまあグダグダ喋っていければなと思っております。そんでこれ重要、あの前回林さんと話した時、スターウォーズ界第1回スターウォーズ界がですね、ポッドキャストのデータ容量的に精一杯の量だったんですね。
あ、はい、時間的にね、
1回
結構な量でしたもんね。
一回ポッドキャストにアップして、あの途中まで、あのアップデート中みたいなバーが進んでできませんって言われたんですよ。なので、まあ、今回はね細かくまとめられればいいのかなと、
はいはい、
思っております、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか林さん、今回は。
今回もそうですね、あの前回僕が大好きだと言っている、
うん、
ファルコンのアンテナが吹っ飛んだ、
はい、
また見れて嬉しいと言ってました。
はい、
今回も見ましたけど、よくよく見たらあれぶつけてなくて撃ち落とされてたねて、
後ろからズガンってや
る。そうですね、
私でもそれをあのポッドキャストで聞いてずっと探したんですけど、全然わかんなくてどこだみたいな。
もうあれがちょっと予想外だったというか、僕はもうまたぶつけやがったと思ってたのが、あ、今回は別に注意何の悪いとこもなかったなと。
はい、
そこが新たな発見じゃないでしょ
う。2回目だからこそ
2回目だからこそ聞い
てた。まあ余裕持って見れます。
そうですね、
はい、まあそんな感じで今回は、まあ、ぼんやりスターウォーズエピソード8最後のジェダイということで話を進めていきたいと思います。はい、まあいろいろね言いたいところはあるんですけど、これはタイトルコールの後に、はい、していきましょうか。じゃあ、はい、今回始めましょう。林さん、お願いします。
トランクルームスタジオ、
いきなり言われるとなんだっけ。
いや、俺も今覚えてる。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
どうぞ。
はい、というわけで見てきました。え、何？何？
パーソナリティが仕事をしないって。
おかしいよ。
全部丸投げする。
ゲストだよ、ゲスト。
いやでもこのスターウォーズ界にね関してはもう初回から参加されてるのでもうゲスト扱いしなくてもいい
もうちょっとおもてなししていただいてもいいと思うんですけど
準レギュラーだからね
本当に、
ね
言うならね、ありがとうございます、
はいはいはい、改めましてパーソナリティのみおと
大地です
と林さんです、
はい、
よろしくお願いしますいやでも私は個人的に、うん、あの声の主に会えたっていうことがちょっと嬉しいですけど ね
今日2人初めてだ
もんね、
そうですね、本当に初めましてで、はい、よろしくお願いいたします
スターウォーズはともかくお互いの第一印象どうでした？
ちょっとイメージと違いました。
あ本当、
あのなんとなく大地くんと似てるイメージ、うん、あの容姿がね、
それはねもう一人の子、
あそう
それもう一人ゲストに送っていく
かねてから言ってる割に出てこない人です、うん、だ
からねベールに包まれてる
いつかお会いしたいですけど
、
うん、私の第一印象的な、あこんなどんなでした
あでも難しいな、予想想像通りっぽいとこもあるけどやっぱ若干違ったかも。
ありがとうございました、もうあの事故らないようにもうここら辺でやめておきましょう。
まあでも2人があったの今日映画館の予告編の時なんです
よ。そう
ミオさんから見た林さんはさ多分ポップコーン食ってた人なんです
よそうそう、
ミオさんがね到着ギリギリだったんですよね。
そう、あの仕事がちょっとギリギリ終わらなくて、
うん、
でもう予告映画の予告とかが始まってる中入って、うんうん、私、大地先生、林さんが、うん、あの順番で座ってたんですけど、うん、とりあえず林さんがポップコーンを食べてる手はこう視界の端っこの方にこうスッスッって出てましたけど、そんな、そんな
止まってないですもん、
止まってない
全然止まんない
、こういう流れ作業
のあのサイズのポップコーン映画序盤でなくなるんだけど
あ、割と見ながら食べる人なんだって
。お腹空いてたの
勤務終わりに、ねはい、仕事終わりに来てもらったので、はい、ありがとうございます。ということで今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、いや何から片付けるよ、
どれでしょうね、
うん、いやまあこれも今回はもう1回スターウォーズ会もやってるし2回目ってことで、まあ、ネタバリ、まあ、1回目も遠慮なくしてたけどさ、うん、あののんべんならりと間空いちゃってもいいし言いたいこと言っていければいいかなとも思ってるので、
そうですね、
うん、
何からいきます、まあ、レイの出自の話からいっちゃいます。
あ、うん、そうね、気になったところを林さんから
言いましたよね。あの今回改めて見て、
うん、
まあ、前回語った時にその、うん、本当に何の血筋も関係ない、
まあ、レイは
一般人っていう話が出て、うんうん、まあ、それであってもいいんじゃないかみたいなニュアンスの話をしましたけど、うん、今回改めて見たら本人がそれを言ってるのこれみたいな、
まあちょっと匂わせる的なものはありましたね、うん、本人が認めたくないよ、本人が認めたくないっていう意思を俺は感じたと思うけど、うん、
なんかでも聞き方が、カイロの聞き方がお前分かってるだろっていう、
うん、
隠してたんだろみたいな、
言いたくないだけだよな的な感じでしたし、レイの口から出たのは名もない人たちっていうような言い方だったんですけど、果たしてエピソード9どうなってくる
どうなってくる、ここ重要ですよね本当に。
親予想としてはまあ僕らは立ててたわけじゃないですか、はい、それが裏切られるかもしれないっていうことはどう思います？
実はこれ言っていいのか、言っちゃってこう皆さん裏切らないかと思ってるんですけど、うん、前回までは僕、うん、123、うん、あのファントムメナスから、
うん、
シスのまで、うん、見てない状態だったんですよ、実は。ちゃんと見てない状態で、あの
許されざる
実はちょっとしか見てないっていう状態で臨んでたのであれですけど、それをその上で前回はその何の血筋関係なくてもそういう人が出てきたっていうのが、うん、まさにこう新しいフォースの世代というか、
うん、
なんじゃないですかねって話したんですけど、うん、今回はちゃんともう全部見てきて、
予習がすごかったですもんね、はい、今回は
全部ちゃんと隅々まで見たよっていう段階で言うならば、うーん、ちょっとやっぱり何かしら誰かしらとの関係性はあってほしいなっていう、何人かこう候補出してたんだけど、
ま
あ、どれかでいいから絡んどくべきでしょうっていうふうにちょっと今は思うかな。
ミオさんは黙ったレイの親についてはどう思いました？
いや、セブンの段階で、
うん、
もうこれも本当に許されないと思うんですけど、まあ、未だにあの全部ちゃんと見切れてない、
クソったれ
あのだから4、5、6までは見ててっていう感じだ。その林さんと同じような状況が今なんだけど、まあ、でも7を見てで、なんとなくそのレイのがあのライトセーバーを持った時に、うん、その階層というかその、うん、イメージが頭の中に入ってくるっていうところから、うん、あルークの隠し子なんじゃないかなっていうのはやっぱりずっと思ってて、でその旦那とも話したんだけど、はい、じゃあそのホースって誰でも使えるその自然のものっていう風に言ってるけど、じゃあそもそもあのイメージは何だったんだみたいな、うん、っていうところの説明がつかないよねっていうのを延々と話してるから、まあその売られた親は親じゃないんじゃないかなっていうふうに、誰とかっていうわけじゃないけど、もうそもそもその人たちも自分の親じゃないんじゃない
か、育ての親と生みの親違う説ってこと
かなっては。
確かに。
でもまあ2人はある意味共通の解にはたどり着いてたわけですよね、ルークの隠し子。
うん、
かなって。
はいはいはい、はい、
しライトセーバー使えてるし、そのルークのっていう感じなんですけど、
まあそっか親ね。
やっぱり、
うん、
この間も言ってましたけど、うん、このサーガは、うん、スカイウォーカー家の話でなければ
まあ今後ね、うん、エピソード9にスカイウォーカー家がどう絡んでくるかっていう話ですよね。
うん、
血筋としてはもう連しか残ってないわけだから、結局はそのスカイウォーカーの血筋としては今闇に落ちちゃってるわけじゃないですか、
うん、
だからそのスカイウォーカー系の血筋がバランスを保つってなると、今後も連はどうにか葛藤をしていくのか、うん、だけど今回のエピソード7でもう完璧に闇に落ちた感はあるし、
うん、8ですね、
失礼、
うん、
であの最後クレイトでみんながファルコンに乗り込んで、こうレンが今までいた基地の中に入ってくるじゃないですか、
うん、
で一番最後の、まあ、俗に言うフォースチャットがあるわけですよね、うん、あのフォースを介した精神通信みたいな形のがある中で、2人は目が合うんですけど、レイは扉を閉ざすんですよ。もうここで完璧にカイロレンが孤独になってしまうんですね、
うん
うん、だからまあ今後、さあスカイウォーカー家の血筋はどう転ぶのか。
いや本当にちゃんと畳んでね、風呂敷っていう。
舐めるかね。
いや本当に前回も言いましたけど、うん、このナインの畳み方で全てが決まってしまうと、うん、
いや本当に
結構ハードル高いですよね、うんう
ん、エピソード9につながる話として、最後の終わり方についても俺今日ちょっと話したいなと思ってて、はいはい、まあ、最後のほうきを持って終わるじゃないですか。あのほうきの持ち方が良かったですよね。
あー、
ユウさん見てた、
うんうん、あの男の子でしょ、
男の子、うん、やつもフォースの人かあのフォースの使い手であろう描写はちらっと見せて、
うん、あ、そこまで思ってなかった。
ほうきをスッとこう、ほうきのお尻の方っていうんですか、ほうきのわさっとしてない方をこう上にスッと上げて、あ、これが後にライトセーバーに変わるのかなと思って、じゃっちゃらっちゃ
ら、あそこね。
で、まあ、パンフレットにもあの少年の名前が書いてあることも結構ね、
そうなん
です
よね。
テリミー・ブラックでしたっけ、うん、
対して劇中でそこまで触れたわけじゃないことに載ってるっていうのは、
うん、そうですよね。
でもあの指輪をまずもう所持っていうかさ、まあそのもらったじゃん、
ローズから、うん、ローズのでしょうね、あれはね、うん、
ちゃんとその渡してるシーンはないわけじゃん、その、うん、自分たちはあの味方だからっていうので見せるけど、その後に渡してるっていうのはないけど、それをちゃんと彼のその少年に渡してるっていうことは、うん、まあ何かしらその、うん、まあ劇中に大きく出なかったとしても、今のそのレイたちの世代が終わったとしても、まあ、次がまだあるのかなっていうふうには、
もう次の話しちゃう
っていうね、すごーく遠いって見てたけどかなとは、
まあね、
感じですけ
ど、はい、俺今何を話そうとしたんだっけ。
あ、じゃあとりあえず序盤の BB-8 は私多分何回見ても笑うと思う。あの本当に一番最初の、うん、あの襲撃に行くじゃん、
はいはいはい、
あの で途中でその攻撃の部分があの破壊されちゃってポーがなんかもうどうにかしてくれって言って
コンデンサーやたらめったら抑え
そう抑えてるところあそこがまたごめんね私はすごい好きであ
からさまに僕可愛いでしょが透けて見えてたけ
どそうだって一個さ潰してさ終わったって思ったらもう一個ショートしてえー、みたいな感じの
お前何でも直すのに最後頭突っ込むって何なんだ
いいじゃない
か
わい
いドロイドがやけくそになっちゃうかんでしょ
かなって私
そうね
あそこはなんかまあちょっと、
うん、
私は好きだなってっていうか笑ったなっていう
あ、まあ、
感じ
これねあの歌丸さんのラジオでも言ってたけど、うん、スターウォーズはそのクスッとくる要素はあれどコメディではない、
うん
ね、今回はなんか閉まったと緊張感を持つところにすごいコメディリリーフ的なその描写がいっぱい出て、
うん
うん、例えばそのハックスの扱いが明らかにコメディリリーフじゃないですか、
うん、
ビターって机にやられたり、
うん、あとあのレイとルークでフォースやっと教えるよって言った時の あの葉っぱをカサカサカサとかねちょっとあれどうなんだろうと思っちゃう
あの鳥いるやんあの鳥あのルークがいる島の名前忘れちゃったけど、
うん、
あれが結構、うん、逆に私あれ いるって思っちゃうんだよね、うん、
あれは一時期ディズニーのテコ入れじゃないかってすっごい言われてたんですけど、うん、あれライアン・ジョンソンが違うって言ってて、監督がね、必要だと思うから出したって言うんですけど いるか
とりあえずチューバッカの邪魔をしているっていうイメージしかないんだけど
やっぱ可愛いのは可愛いんだけど、うんうんうん、透けて見える感がすごいんですよね、うんうん
ただでも、あれ、BB-8 がやっぱ好き、うん
あ。
ただ、あのメカを動かしてる、あの最後、なんだっけ
ATST。
あの、すごい足が長いマシーンで
さ。ATST ですね、
うん。あそこまで運転できるんだって感じだけど。
あれやりすぎだよね。いやもうエンディングでもなってきちゃった。
早
っ。早
っ。なんか喋って。
早い。もう終わり
躊躇してると思う一瞬じゃん。
すごいね。
そう15分あっという間。
なんか僕、生で拝見できたっていう特等席で見るとみたいなへーっていう感じで、
あ、そう、あのオープニングで思い出したんだけど、あのなんだか嫌な予感がする、スターウォーズの作中毎回出てくるセリフなんですけど、今回出てこなかった、人々と人が明言する形では作中で実は出てきていて、序盤のあの特攻シーンで BB-8 の機械砲でなんか嫌な予感がするって言ってるらしいんですよ。
えそうなの、
後付けじゃねえかライアン・ジョンソン
絶対後付けや
それを忘れるっていう方も難しいのね、うん、逆にまあありえない話じゃないですけど、
まあ、いずれにしても、
うん、
あれですね、すごくこれは本当に今後もあと2年、
うん、
ずっと多分議論がやまないだろうなっていう内容、う
ん、評価は上がってくるかな。でも今年またね、あのローグワン大好きな林さんとしてはちょっと楽しみな、
そうですね、ローグワンが気に入ったから、うん、もうもっと気に入る要素しかない映画が、
林さんはあれなんですよね、ナンバリングよりもスピンオフというか、
そうですね、ローグワン
ベスト
で、ね、まあ、でもローグワンに関してはナンバリングでもいいと思うあれは 3.5 だと思う
、まあ、今年はハンソロ公開ということで、はい、まもなくエンディングで、はい、ということで下お使いありがとうございました、はい、また見ましょう。皆さん、お疲れ様です。バイバイ。
バイバイ。ポテト美味しいよ。
OK。
早っ、15分って。